私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに置く。あなた方がは我が民となり、私はあなた方の神となる。共に賛美しましょう。賛美歌11番です。聖書を拝読いたします。今朝与えられました聖書の箇所は旧約聖書申命記6章4節から9節、旧約聖書の291ページです。聞け、イスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、これを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。もう一箇所拝読いたします。新約聖書マルコによる福音書1章9節から11節、 新約聖書の61ページです。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分を下ってくるのをご覧になった。ご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。共に賛美いたしましょう。賛美歌194番です。ください。神様の言う通りと題して、立花先生によるメッセージです。
目標を定めたとき、それを大きく書きまして、日々目につく場所に貼るなんていうことをされた方、したことのある方おられるでしょうか。受験生が絶対合格とかね、夏までに何キロ痩せるとか、そんなの、私の身近で実際そういうことをやってるっていう話は実は聞いたことありません。私自身もしたことないです。漫画やドラマやお話の中ではそんなのあったりしますが、私もしなかったですね。そもそも自分の目標や願いを堂々とでっかく貼ればね、家族にも、家の中であったって家族にも一目瞭然ですし、なんだか恥ずかしくてできなかったような気がいたします。いや、もしかしたらもっと正直なことを言えば、逃げ道を作っていただけかもしれません。本気で頑張らなければいけないと覚悟を決めても、その覚悟が明日まだ持続しているかどうかはわからない。1週間後にはもうすっかり気持ちが慣れてるかもしれない。そんな明日の自分がそれを見て、もう見るのも嫌だってなってしまうことが想像ができたりするから。だから人に見られたら恥ずかしいということよりも、そんな自分の弱さといいますか、覚悟のなさをごまかして逃げ道を残しておきたくて、だからわざわざやんなければいけないことでもガンと書いて掲げるなんていうことをしなかったようにも思います。そんな私ですから、本日与えられた聖書が促す進めにはやはりドキッとするわけです。そして今はこうしたドキッとすることがやっぱり大切なのではないかなとも思うわけです。申命記は言います。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、これを語り聞かせなさい。自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の 柱にも門にも書き記しなさい。信仰を受け継いでいくということを直接的には伝えている箇所です。子供へと信仰を受け継いでいく、受け渡していく、なんだかできていないなと、それこそドキッといたします。でだからこそ手に結び額につけ、毎日必ず通る家の戸口の柱にも門にも書き記すということが、せめて子供たちに、あるいは自分以外の誰かに信仰を受け渡していくきっかけの一つになるのかもしれないなと考えたりもします。何より今日はこの戒めをしっかり受け止め、やる気に満ちているとしても、明日はくじけてしまうかもしれない他の誰でもない私自身が、門を通るたびに聖書の言葉によしやるぞと思ったり、ドキッとしたりすることでありましょう。その時、他の誰でもない私が改めて神の言葉に向き合うということです。そうした繰り返しの中で日々私たちは神を身近に感じていく、神の声に聞くということが可能になっていくということかなと思うのです。ただし、そんな神の言葉、聖書の言葉が、先ほどの絶対合格だとか、夏までに何キロ痩せるとかという目標を願いとせめて同じくらいには、自分にとっての切実さといいますか、覚悟の確かさが求められているということもまた事実でありましょう。例えば毎日通る道にある道路標識や見慣れた看板なんていうものは、それを見なくたってここの制限速度がいくつだとか、右に曲がればどっちに行くだとか分かるわけです。ですから見慣れた道、目をつぶっても行けるような道にある道しるべは、もはや私にとっての道しるべにはなりません。分かってるからです。知ってることに私たちはドキッとしません。分かってることはドキッとしません。いや、もうちょっと言えば、分かっているつもりのことはドキッとします。制限時速50キロだと思ってたら40キロで、捕まった時に初めて自覚するとかね、そんなことだってあるわけです。だからでしょうか、聖書は言うんです。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。心、魂、力を尽くして、私たちが日常生活の中でそうした事柄を、それこそ全身全霊フル稼働するのは、むしろ今日食べるものを得るための仕事であったりします。今日しなければならない用事であったりします。慌ただしく出かけるその時、戸口に記された神の言葉の前で数秒でも立ち止まり、その言葉に耳を傾けることができるか。家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時もと聖書は言います。一日24時間、あらゆる時ということです。あなたはあらゆる時、神の言葉を忘れず携えていますかということです。言い換えれば、あなたはあらゆる時、その中で、あらゆる事柄のその中で、仕事なら仕事のただ中で、神の言葉を意識し、神の言葉をその働きの中に見出していますかということです。さて、もう一箇所。共に聖書に一家で与えられたのは、イエスの洗礼、受洗の場面であります。その時、イエスに向かってこんな声が天から響いたと、福音書は物語ります。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。神に愛され、神の心にかなうもの、それがイエスなのだという時、使命記の言葉とつなぎ合わせるならば、そこには、イエスこそが、この現実の世界、現実の世の生活、人生のただ中で、決して神の思いを忘れず、神の思いにかなう生き方をした方なのですということになるでありましょうか。実際、福音書の伝えるところによれば、いずれもイエスはそう生きたと伝えているように思います。全く人として、ガリラヤの地で生き、 あらゆる場所、あらゆる働き、あらゆる出会いの中で、あらゆる出来事の中で、神の言葉そのものを生きたと福音書は伝えているからです。ですから、このイエスの生き様と、イエス新明記の促しに私たちは聞くということを、まあ、重ね合わせるならば、私たちもこのイエスの後に続いていこうじゃないかということになるでしょう。そうです。あのイエスと同じように全身全霊を持って、どこにいようと、何をしていようと、どんな時でも、誰との関係の中でも、何をしていても、神を愛し、神に従っていきましょうという促しであります。けれども、聖書はそのように私たちを鼓舞しているだけではありません。例えば新明記には出エジプトの物語の一部分として、その根底に流れている、まあ、別の文脈といいますか、大切な背骨といったようなものがあるからです。それはかつてエジプトで奴隷のような扱いを受けていたがために、大変苦しい思いをさせられていた人々のその痛みを神が知り、神がその人々を助けようと決意されたことから始まったという物語だということであります。神はご自身のこの決意に最後の最後まで忠実であり続けました。言うなれば、戸口に門に書き記し、手に額にくくりつけ、寝ても覚めても繰り返し忘れずにいたのは、他ならない聖書の神様ご自身ですということです。実に40年にも及ぶ荒れ野の旅路の中、困難が襲う旅ごとに、ある意味でそれは致し方がなかったとさえ私は思いますが、人々は神を疑いました。神の導きを、神の約束を疑いました。けれども、神は忠実に、そんな民であっても見捨てず、約束を果たされる。それが出エジプトの背骨となっている文脈であります。で、この出エジプトの背景から言えば、全身全霊をもって神を愛し、あらゆる時神の言葉を忘れてはならないという促しは、この私がどれだけ神様を信じ、神様を愛しているかを証明しなさいということ以上に、実は神がこの私を愛してくださっている、そのことに気づかされて、ハッとしなさい、ドキッとしなさい、改めてそのことを日々の中で実感しなさいということであります。で、教会はそんな神様の愛が、あのイエスによって改めて、そして明確にこの世に示されたと信じる群れであります。ヨハネ福音書は、愛する一人子をくださるほどに神様は世を愛してくださったと宣言しておりますけれども、この宣言を告白する共同体、それが教会です。この神の愛が今も私たちを包んでいる。どこで何をしていようと、起きていようと、寝ていようと、一日24時間、一年365日、あらゆる時、私たちをこの神の愛が包んでいる、導いていると信ずる。それが教会だということです。さて、改めて私たち自身の日常を思い返してみます。私は日々の生活の中で、どれだけこの神の愛を感じているでしょうか。神の言葉を聞いているでしょうか。直前の祈り、朝起きたとき、夜寝る前の祈りだけでなく、例えば歯磨きをするとき、通勤通学をするときに、仕事のときに、誰かとたわいのない話をしているときに、街を歩くときに、車で移動しているときに、私はどんな神の言葉を携え、どんな神の言葉を聞き、それに従っているでしょうか。別の言い方で言えば、私たちの日常の中で、神様の愛から無関係な瞬間が、あるいは無関係な場所が、あるいは無関係な人が、果たしてあるのだろうか ということであります。問われればもちろん、こうやって教会に集うものであるならば、そんな時間も場所も人もいないと答えるでありましょう。せめて神の愛から無関係な瞬間や場所や人も決してありませんようにと祈り願う、それが私たちだということになるでしょう。そしてドキッとするわけです。忘れている時があるなと、ドキッとする。全く関係がないかのように処理をしてしまうことがあるな、ドキッとする。今一度それぞれの日常を思い返してみたいのです。夜寝る前に祈る、朝起きて祈る、歯磨きをするとき神を感じる、朝食のとき、出かけるとき、その道で、車の中で、バスの中で、学校で、会社で、机に向かっているとき、走っているとき、お茶を飲んでいるとき、洗濯しているとき、掃除をしているとき、あるいは新聞やニュースやを見ているとき、そこで報じられている出来事の中に神の愛が注がれているはずだということを私たちは信じ、願い、祈るべき祈りを祈っているでしょうか。直接出会う人との間にも、地球の裏側で起きている出来事とその中にいる一人一人にも、神の愛が確かに注がれていることを私たちは信じ、祈っているでしょうか。エジプトで奴隷のような扱いを受けていた人々のそのうめきを自ら味わわれた神が、今も誰かの涙を共に流しておられることを、私たちが日々出会う出来事のその中にも見出しているでしょうか。ガリラヤで人として生きられた救い主が今もどこかで誰かと共に歩んでおられるそのことを、私たちは信じて日々歩んでいるでしょうか。そんなことを思うときに、私の頭の中には処理しきれないほどのいろんな事柄が浮かんできます。その中で今日は一例だけ、私たちのこの県内の出来事として、茨城新聞が報じた出来事を一つご紹介したいと思います。茨城県牛久市には東日本入国管理センターというのがあります。その中で今月14日から20日の間、1週間の間です、収容者3人が計4回、つまり誰かが2人、2回相次いで自殺を図っていたことが25日支援団体への取材で分かった。人権無視の長期的な交流が慢性化し、この4月には実際に自殺してしまった方がおられました。そのことは以前にもこの場からお伝えしたようにも思いますが、何も改善されていない。で、この現実に聖書は、私たちが信ずる聖書の神様は、エジプトで苦しむ民のその苦しみを我がこととして味わい、救い出されることを決意された神は、どう働かれていると私たちは信じるでしょうか。私たちは何を祈るべきでしょうか。何をするべきでありましょうか。そうです。聖書はこのように、極めて具体的な現実と私たちの日常に日々、語りかけています。今この世界とそこに生きる私たち一人一人に直接語りかけられているはずのその神の言葉を感じることのできる私たちでありたいと願います。信じて神に愛されているこの身と心を持って、神の愛、神の平和を伝え、分かち合い、実践していくことができたらと願ってやみません。これで本日のメッセージを終わりにします。祈りましょう。 神様、あなたの平和が来ますように、あなたの愛が溢れていることを信じ、ひたすらにその愛を分かち合う実践を重ねていくことができますように、私たちにそのための知恵を、力を、勇気を、仲間を増し加えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
共に賛美いたしましょう。賛美歌287番です。ご起立ください。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。